Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第167回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひとときいかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は年の初めにふさわしい日本の神々のお話をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。皆様明けましておめでとうございます。今日は今年最初の放送です。直子さん、智香さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新しい年が明けて1週間経ちましたが、直子さんと智香さんは今年はどんな年にしたいですか。直子さんから。
今年は昨年からの現状維持プラスアルファ。
はい現状維持大変ですよね。
そう
ですね。ね、もうお二人はそんなことないかもしれませんけど、私に至っては去年と同じ私であるということがなかなか難しいですからね。現状維持すごくハードルが高いなと思います。はい。でプラスアルファ、
はい
はい、
昨年いろいろ行動して、
はい、
MC もお仕事もさせてい
ただいて、そうですね、はい、頑張ってました。はい、
それも精一杯で反省すること大変たくさんあったので、そこら辺をちょっともう少しさらに一歩進めたらななんて思ってます
なんて思ってます
いいですね。
あ、じゃあお仕事もっと頑張ろうと いうことですね。
頑張りたいですね。
あ、はい、いいな、エネルギーに満ち溢れていますね。
はい、
わかりました。もうぜひ、ね、叶えていただけたらと思います。ありがとうございます。ともかさんはどんな年にしたいですか？
はい、私はあの目の前のことを粛々とやっていきたいなと思ってます
なるほど、うん、いつも、ね、忙しいですからね。
まあ、
はい、
ですね。でもね、あの忙しいと余裕がなくなるので、うん、自分のね気持ちをいつも安定させるために、
はい、
自分の機嫌は自分で取りたいなと思ってます、
ね、今のあのワードすごく重要なワードかなと思うんですが、うん、自分の機嫌を自分で取るってね、うん、私たちぐらい の, あの年頃ですとそれあまり馴染みがないですね。でも今のお若い方はその自分の機嫌を自分で取るっていうのがあの目標っていうか、こう一つ の, あの自分がいつも持っているワードらしいですよね。
あ、そうなんです
ね。そうらしいですよ。最近あのネイリストさん、若いネイリストさん
いつも綺麗です
か？ あ, のありがとうございます、はい、あの彼女のおかげなんですけどそのネイリストさんにその言葉を聞いて、あの娘より少し年上のお姉さん、はい、27歳かな今ね、あのお姉さんにあの自分の機嫌は自分で取るっていうのが私の目標ですっておっしゃってたので、であの私たちのような年頃のものにとっては自分の機嫌を取るってどういうことっていうことになりますけども、でもね、それ大切なことですよね。
他人に取ってもらうっていう考え方があるじゃないですか。
あ、なるほど、なるほど、そうですね、
自分で取るっていう意味かな、
はい、うん、ね、いいですよね。あのすごくいいなと思ったんですけど、私たちの世代だったら自分の機嫌ぐらい自分で取れなくてどうするんだっていうどっちかっていうとそういう考え方なんですよ ね, そうですね、はい、自分がいつもあの平常心でいるのは当たり前じゃないのっていうふうないうふうに言われてきたものですから、何言ってんだと思いましたけども、でもそれ大事なことですよね。なのであの不安定な状態でこう突き進んでしまうよりは、あのしっかり自分で安定させるということが大事ということですね。なるほど、なるほど。で、機嫌を取ってどうしましょう？
機嫌を取ってですか、
はい、
毎日あの、うん、ご機嫌で過ごすんですよ、
はい、
健やかにそれが一番ですね
なるほど、ご機嫌で暮らすんですね。ともかさんがご機嫌で暮らすのはどういうことをすればご機嫌になりますか？
私ですか、
はい、
まずあの好きなものを食べる。
あ、いいですね。
であとはあの空を見上げたり、
うん、
季節を感じることですね。
あ、
いいね、いっぱいありますよ。あとはあの夜、
はい、
愛犬をむぎゅーっとして遊ぶ
スキンシップですね。
スキンシップ、
なるほど、
うたたねをする、もうそれが締めですね
じゃあリラックスさせるようなことをするっていうことが大事なんですね。
それをやっぱり忘れてしまうというか、忙しいと省略するじゃないですか、
は
い、う
ん、あ、なるほどね。
優先順位をそこに持っていくようにしたいなと思います、
ね、なるほど、それが機嫌を取るということなんです ね,、
う
ん、
そうですね。
あ、やっぱり全然考え方がね違いますよ ね,
そうです ね,
ね、見習いたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。素敵な一年になることをお祈りしております。ありがとうございます。それではね、早速今日お届けするお話ご紹介していきたいなと思います、はい、先ほどね日本の神々のお話と言いましたが、今日は日本神話に基づいた絵本をご紹介したいと思います。でね、今お正月ですということですが、お正月にはね皆さん初詣に神社に行かれることが多いと思うんですが、この神社ってそれぞれの神様が祀ってありますよね。でお二人にちょっと聞いてみたいんですが、この神社は何ていう神様なんだろう、あんまりお考えになったことないかなと思うんです。ありますか、直子さん？
ないですね。
ね、トムカさんは？
一度もないすいません
大胆なご意見どうもありがとうございます。で神社にもやっぱりいろいろ格があるそう で, でね、もう皆さんよくご存知 の, あの伊勢神宮、
はい、
まあ、最高峰と言われてます伊勢神宮は天照大神の神様です。であの出雲大社を作ったのは、大国主の御事です、うんうん、
っていうようなのが、まあ、一般的にはこれぐらいは皆さんご存知なんじゃないかなと思うんですが、こう2人のニヤニヤしてらっしゃるということはご存知ではないということなんですが、まあ、その神様、こう日本の、歴史を作った神様たちのお話、今日はご紹介するということになりますので、まあ、お正月にふさわしいですね。で、去年のお正月には干支の始まりについての可愛い絵本をご紹介しまして、その時に干支ってどうやって生まれたのかなっていうことも少し学習しましたので、今日はね、もっと古い天地創生を描いた日本神話に挑戦したいなと思いますので、はい、で日本神話が書かれているというのは皆様ご存知の通り古事記ですね。で、まあ、ここでまたお二人にご質問古事記についてはどれくらいご存知でしょうか。直子さんはお詳しいのかな。
いや、そんなに。でもなんか、ヤマタの
ね、
はい、お酒に酔わせてやっつけた、
うんうん、はい、
あれは古事記ですか。
お当たりです、その通りです、はい、やっぱりご存知ですね。そうです、正しい知識。
昔話なのかと思って。
でも そんな感じですよね、まあ、あの昔話とこの日本神話っていうのがちょっと区別がつかないですよね、うん、でも当たりです。ともかさん。
私あの古事記って調べました。
あ、すごい。はい
はい、日本の歴史をまとめた書物。
そうですね、その通りです。
日本の歴史書ってことです、
ね、ありがとうございます。
難しいと思
って、はい、もうでもあのちゃんと調べてその通りなんですよね。で、多分あのお聞きいただいている皆さんは、はい、あの学校で習ったけど中身は読んだことないなっていう方がほとんどではないかなと思います。で、今日ね、その古事記に載っているお話の中から稲葉の白うさぎ、まあ、今年あのうさぎ年でもありますので、はい、私ねちょっとうさぎ年なんで稲葉の白うさぎがいいなと思ってチョイスしたんですが、はい、いかんせんこれはねあの皆さんが思ってらっしゃる稲葉の白うさぎのイメージと全然違う展開になっております。そうなんです。もう意外な展開でございまして、そんなほんわかしたお話じゃない。
ちょっとねこの絵本の顔もちょっと、はい、ね、
そうなんです。ちょっと可愛い。そうなんです。多分ね、あの神様がうさぎちゃんを助けた話だというふうに思ってらっしゃると思うんですが、もちろんそういうくだり もあるんですが、それだけじゃない。はい、あのとってもあのびっくりするような内容がありますので、ちょっとね、まずあのびっくりしながら聞いていただきまして、でその後歴史ですとかね、あの友香さんが調べてくださった古事記のことについてもちょっと学習していきたいなと思いますので、まずはこのお話を聞いていただこうと思います。では稲葉の白うさぎです。お願いします。稲葉の白うさぎ。飯野和義文絵。昔昔、神々の国に大名無知という心優しい若い神がいました。大名無知は荒くれ者の八十神といわれる兄弟の神たちにいつもいじめられていました。ある日、兄弟たちは稲葉の国の八神姫を嫁にしようと出雲の国を出発しました。兄弟たちはまるで家来のように大名無知を使って自分たちの重い荷物を背負わせていたので、大名無知は足取り重く後からついていきました。やがて兄弟たちがケタの岬にたどり着くと、全身の皮を剥がされた一羽のウサギがひくひく震えて泣いていました。それを目にした兄弟たちは、おい、哀れなウサギよ、ずいぶんと痛そうだな。そうだ、いいことを教えてやる。まず海の水で体をよく洗ってな。それから山のふもとに寝転がって風に吹かれておれ。そうすればすぐに治ってまたぴょんぴょん走れるぞと言って笑いながら言ってしまいました。何としても助かりたいウサギは真に受け、言われたままにしてみましたが、よくなるどころか 海の塩水が乾くにつれ全身がひび割れ引き裂かれるような痛みと苦しみに泣き叫びました。そこへ後からやってきた大ナムチが、おや、ウサギよ、どうしたのだと優しく声をかけました。はい、実は。ウサギは痛みの中から絞り出すように話し始めました。私はあの沖ノ島で暮らしておりましたが、かねてからいつか島を抜け出しこちらの土地にやってきたいと思っておりました。ある日、そうだ、サメたちを利用して海を渡ろうと思いつきました。そして浜から、おーい、サメさんたち、私たちウサギの数とサメさんたちの数とどちらが多いか比べっこしないかと呼びかけました。
なんだなんだ
と波を切ってサメたちは集まってきました。ではまずサメさんたちから数えるからね。この浜からケタの岬にかけて一列に並んでおくれよ。私がお前さんたちの背中を飛びながら数えるからさ。さあ行くよ。ぴょん1、ぴょん2、ぴょん3、ぴょんぴょんぴょんとうまくいきました。ところが浜に着く最後のところで、うかつにも私は嬉しさのあまりつい口を滑らせてしまったのです。ははははサメさんたち間抜けだな。私は海を渡ってこっちに来たかっただけなのさ。
なにサバ
ー。浜へもう少しで降り立つ瞬間、最後のサメに私は襲われ、あっという間に全身の皮を剥がされてしまったのです。そして先ほどやってきた八十神様たちからのからかいを信じたばっかりに、痛みはますますひどくなり、こうして苦しんでいたところなのでございます。ウサギの話を静かに聞いていた大ナムチは言いました。そうか、それはかわいそうに。しかしな、ウサギよ、自分の夢をかなえるためにサメたちをだましたのはよくないぞ。それにしてもあまりにむごい。よいか、すぐに川に行って真水で白を洗い落とし、このガマの方を敷き詰めて全身をくるんでごらん。大ナムチの言葉に従うと、ああ嬉しい、ウサギの体はみるみる元に戻ったのです。ありがとうございます。あなた様は今のように重い荷物を背負わされ苦しい思いをされていますが、八神姫を嫁にされるのは八十神様たちではなく、きっとあなた様になるでしょう。一方、兄弟たちは八神姫の館に着くと、
姫、ぜひ妻になってください
と迫りました。すると八神姫は、
嫌です、私にはよくわかっています、あなたたちの日頃の行いを。私はあの心の優しい大ナムチ様に嫁ぐと決めておりますと言いました。ウサギの言ったことは正しかったのです。
憎き大ナムチめ。
怒りに怒った兄弟たちは顔を寄せ合い計画を練りました。そしてほうきの国の手間の山中に大ナムチを呼びつけると、
おい、この山にな、世にも珍しい真っ赤なイノシシがいるらしいのだ。俺たちはそいつを山の上から追い立てるから、お前はふもとで待っていてとっ捕まえてくれ。もし逃がしたら承知しないぞ
と言いました。兄弟たちは山に入るとイノシシの形をした大岩を真っ赤に焼き、
それ
とふもとめがけて転がしました。
ゴロゴロゴロゴロ、ドドドドド。
ふもとで待ち受ける大ナムチは木々をなぎ倒して落ちてくる真っ赤に燃える大岩を、来たなと手を大きく広げ、
えい
とばかりに受け止めました。
うわ、
大なむちは燃え盛る大岩の下敷きになり、焼け死んでしまいました。大なむちの母神さしくに若姫はこれを知り、嘆き悲しみました。すぐに高間ヶ原へ舞い上り、生死を司る神結びに泣いて救いを求めました。神結びは子を思う母の姿に打たれ、赤貝の神キサガイ姫とハマグリの神ウミガイ姫に早く行って大なむちを助けよと命じました。下界に舞い降りたキサガイ姫はまず赤貝の殻を削り粉にしました。ウミガイ姫はその粉をハマグリのつゆで丁寧に溶き、大なむちの体に塗りつけると、なんと大なむちの体はみるみる元通りになり、体には力がみなぎりました。なんと兄弟たちはそれを知り、今度こそと大木を切り倒し、その裂け目にくさびを打ち込みました。そこに大なむちを誘い込むと、くさびを抜いて挟み殺してしまったのです。胸騒ぎに震えながら母神は山中の大なむちを探し出し、力を振り絞って大木の裂け目から大なむちを引き出し、必死に解放しました。大なむちは息を吹き返しました。このままではあの兄弟たちがまた我が子の命を狙ってくるに違いないと、母神は紀伊の国の大山彦のもとへ大なむちを逃がしました。しかし弓に矢をつがえて兄弟たちが迫ります。ここにいては危ない、大なむちよ、すぐに出発して根の片すくにに行きなさい。そこにおられるスサノオがきっとあなたを守ってくださると、大山彦は大なむちを励まし送り出しました。大なむちは感謝の心に熱く目を潤ませて、スサノオのいる根の片す国へと旅立ったのでした。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Inaba no Shiro Usagi wo kiki itadaki mashita ga, ikaga deshita de shou ka?
Ne,
Toka-san wa ikaga desu ka?
Hai. Hitokoto.えぐいです
ね。そうですよね。
兄弟でこんな醜い争いがあるんですか。
そうなんです。これね、あの調べましたら、うん、この兄弟たちは異母兄弟。
そうですよね。
なので母神様が出てきますよね。うん、なんかの難しい名前でしたね。うんうん、あの佐志国若姫とは、あのこの大なむちのお母さんで、この他の兄弟のお母さんではないそうなんですね。だからそういうドロドロした感じもね。ありますね。
でも人間らしいかなと思います
。そうなんです、その通りです、ね、あの今の人間たちとそんなに変わらない、ねね、感情とか嫉妬心とかもありますし、うん、でちょっとこう思いついたら殺しちゃうというところもねあのもっとストレートだなと思いましたね。ありがとうございます。なこさんはどうですかね。
そうですね、あの あのアメリカのなんかこう、うん、アクション映画を見てるような
本当ですね本当です
これでもかこれでもか必要に迫ってくる
本当ですそうなんですね兄たち力を合わせてえらいことやってくれますよね、でそれからね身を守るこのお母さん強いですよね、
はい、
ヒーローのようなお母さんですけど、本当ですねアメリカのアクション映画みたいでしたね本当ありがとうございます、じゃあねちょっとあの古事記についてね調べてきたので、はい、今日聞いてくださってる皆様もあのお聞きになりたいだろうなと思います。ちょっとだけねあの調べてきたことをお話ししたいと思います、はい、でさっきね田中さんが言ってくださったように、古事記は日本最古の文書、歴史書ですということで全3巻で構成されています。で上巻は天地の創生から神々の国づくりの様子ということなので、今あの読みました稲葉の白うさぎは上巻に収められています。で中巻下巻です。で下巻で神武天皇から推古天皇までので、これはね多分あの歴史 の教科書にも出てきてますので、この辺からはちょっとあの歴史というか事実に近いのかなと思います。でこの遥か昔天と地が最初にできというところから始まっていまして、でしばらくして現れたのがイザナギの御事とイザナミの御事の男女の神です。でこれが最初ですということですね。でこのイザナギが神様を産んで、それがアマテラス大御神と、あとね2人いるんですが、スサノオノミコト、ここにスサノオノミコトって出てきますよね、はい、でこのスサノオノミコトがこの大ナムチの祖先ってことで、そんなにでも一緒に会ってますから、まあ、おじいちゃんぐらいの世代なんでしょうね。でこの大国主の御事っていう名前皆さん聞かれたことあるんですが、これが大ナムチなんですって。でこの大ナムチこと、この大国主の御事が、出雲大社を創生しますということで、で心の優しい神ですっていうことですね。で地上に戻ると国づくりを行い、完成すると国を譲りましたということなので、この出雲大社はこの大国主の御事が祀られていますということらしいですね。でもう調べていくと、もう奥が深い、もう古事記にもいろんなお話が載っていますが、ちょっと私興味があったのが、こう大国主の御事、大ナムチはなかなかのイケメンだったらしいんですね。でこのここに出てきています八神姫をお嫁さんに見事にしましたが、この美しい姫をお嫁にしたにもかかわらず、あと何人も姫がいるらしいですねでどれもすごい美人だという話なので、モテモテだったという、はい、そこしか覚えてません、はい、いろんなお話も読んだんですけどね。でその中に出てくるのがこの稲葉の白うさぎというお話です。でこのね、今この絵本を書いていらっしゃる、飯野和義さんは、この天照大神とかね、他のこの神話についても書いてらっしゃるそうなので、またちょっとこう読んでみたいなと思います。はい、それまたドロドロしてるんかもしれませんけどね怖いお話かもしれませんけど、はい、今日はちょっと日本神話についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。今日はね、日本神話のご紹介をいたしましたが、それが古事記に基づいたお話だということもしましたけど、まだまだね、知らないことがいっぱいありますよね。なので、まあ、ここは言葉の宝箱ということですので、まあ、宝箱を開けるようにいろんなお話も勉強もしていきたいなと思いますので、はい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。